83.0 and 78.6 and 80.5.
We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday, morning live program. Act Us.
いろいろ。時刻は11時を回りました。 FM 富士アクタース
松見拓也です。
東條由佳です。
さあ、ここからは甲府いろいろ、甲府市からの情報をお伝えします。今日は甲府市の黒べら町に800年以上前から伝わる民族芸能黒べらの農産場について、下黒べら農産場保存会の藤原一郎さんにお話を伺います。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さあ早速ですけれども、まずこの黒べら町は甲府市のどのあたりにあるのかご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、甲府市の最北部にある集落でございます。
はい、
御岳昇仙峡の金峰山の中間に標高1000メートルから1200メートルの地に位置をしております。
はい、
御岳町の里宮から、金桜神社から本宮金峰山山頂に至る御岳町の甲府市最北部の集落として、御岳信仰の発達とともに発展してきました。
はい、
集落としては御岳信仰の発達とともに来たわけですけれども、はい、明治7年に宮本村となりました。
はい、
そしてその宮本村から現在住んでいる人が、当時の人は200人から300人いたんですけれども、今日現在は実は令和3年時点で人口が10人を切ってしまいました。
はい、
個数としては8軒のものが住んでおります。はい、
これ下黒べらと上黒べらでよろしいんですか。
そういうことですね。
こちらの2つの集落からなっているということなんですが、そんな黒べら町で800年以上前から伝わる民族芸能が黒べらの農産場ということなんですが、この黒べらの農産場についてまずはいろいろ教えていただきたいんですが、まずどんな歴史があるものなんですかね。
そうですね、まず源平の合戦、壇ノ浦の合戦が1185年に源氏と平氏の争いがあったわけですけども、その時から都落ちした藤原一族の末裔藤原阿孫がの人チームが黒べらに入ってきたということなんですけれどもね。
施設もいろいろあるみたいですけれども、この黒べらの農産場、山梨県指定無形民俗文化財にもなっているというもので、京の都で能が成立する以前に伝わったとも言われているそうです。ではこの黒べらの農産場なんですけれども、どういった内容のものなんでしょうか。
そうですね、地元の者たちがですね、その昔50年60年前くらいまではまだ青年団活動なんかが盛んな頃は、その地元の長男たちに受け継がれてですね、やってきたわけですけれども、非常にこの、前年この新築祝いですとか、前年子供が生まれたとか、そういうめでたい席に、やってきたわけですけれどもね、古正月ですとか、そんな風な時に、一番寒い時に、ここ の年間行事の一つとしてやってきたわけですけれども、
おめでたい時に披露される舞うということなんですね。
そういうことですね。
そうなんですね。
なんか内容としては、いわゆるじゃこの能といいますか、例えばどんなものを着てとか、どんなお面をつけてみたいなあったりするんですか。
そうですね、衣装も独特な、大きな、それから潜在、それから黒騎乗、その 3組の舞い手がおりまして、あとはその烏帽子をつけた包み方、それから大包み、それから笛と、その小本引きといいまして、 まあ、その9名ほどで、まあ、演じるわけですけれども、はい、
それぞれ役割が決まっているわけですね、
うん、そういうことですね、はい、
このクロベラのオーサンバは基本的に先ほどお伝えいただいた通り、こうお祝い事の時とかに踊られることが多い。
そうですね、
はい、さあ800年以上前から伝えられているということなんですけれども、このクロベラのノーサンバどのように伝えられてきたものなんですか。
そうですね、本来は、まあ、この、まあ、100年200年前くらいは、まあ、長男のみで、まあ
はい、
まあ、引き継がれてきたんですけれども、まあ、次男三男は、まあ、外へ出ちゃうものですから、まあ、教わることもできない、稽古もできないということで、まあ、長男のみに、まあ、引き継いで、うん、口伝いで、まあ、継承してきたわけです、はい、
現在は、まあ、本当集落の人が少なくなってきてしまっていますけども、まあ、そういった中でやっぱこう残った人たちが伝えてるみたいな感じ。
そうですね、
残してきた人が伝えてるみたいな感じですかね、
まあ、そういうことですね、まあ、私自身も今こうやって20年くらいこうやって継承してるんですけれども、はい、ただ現在はその黒ベラ出身のものとか、うん、そういうことにこだわらないでですね、
はい、
まあ、ここの黒ベラを愛する人とか、あの黒ベラの、あの親戚の方ですとか、
はい、
まあ、そういう黒ベラにあんまりこだわらないでですね、うん、何しろこの今ピンチの時ですので、うん、いかなる人でもこの、まあ、参加していただいているわけですね、はい、
藤原さんご自身はいつ頃から、例えばどういうふうにして仙台から伝えられたみたいあるんですか。
そうですね、はい、まあ、私自身も、まあ、もちろん黒ベラ出身の、黒ベラ育ちの黒ベラで育って生きてきてるんですけれども、はい、まあ、小さい頃、小学生の頃からですね、当時はその、まあ、農産馬も盛んに行われていたものですから、まあ、子どもの頃からそのなんてですかね、包みの包み方ですとか、
はいはいはい、
セリフですとか、ずっと、まあ、子供の頃からやっぱり頭から離れないように焼き付いてましたですね。そんなことで実際はでもそうは言っても若い時はちょっと下へ出ちゃいますので、マウントピア黒ベラに、まあ、始まってから約30年ありますけれども、30年前くらいからまた、まあ、私自身もまた、まあ、なんてですかね、農産馬に夢中になりだしたっていうことですかね、はい、
またご自身も、まあ、リバイバルじゃないですけども、
あ、そうですね、
またそうやってのめり込んで、
そういうことですね、
伝えてらっしゃるということなんですね。
この農産馬って演目自体は時間にするとどれぐらいの時間待ってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、まあ、沖縄とそれから仙台、それから黒城城、まあ、包みが、まあ、ずっと生やしているんですけれども、約40分から45分ぐらい、まあ、かかりますね、はい、
じゃあもう覚えるのも結構大変ですし、体力とかもね、非常に必要なんじゃないかななんて思いました、ま
あ、確かにあれですね、覚えるっていうことも大変ですけれども、やっぱり好きであれば不思議にこんな面白くないような農産馬かもしれませんけれども、不思議にやはり子供の頃から焼き付いちゃっているので、はい、
じゃあ体に染み付いちゃってる、
まあ、そういうことですね、
あ、そうですか、は
い、もしよろしければなんかちょっと一節っていう言い方が合ってるのかわからないですけども、
そう、
何かしらご披露いただければと思うんですけど、
いいですか。よろしいですか。
ぜひぜひお願いします。
お願いします。
ちはやふる神の彦さの昔より、久しかれとぞ祝い、およそ千年の鶴は漫才楽とうとおたり、また万代の池の亀はこに三玉をいただいたり、
ちょ
すみません、どうも。
いいお声ですね。
すごく柔らかい表、普段は柔らかい表情なんですけども、一気になんか風格というか、威厳が生まれますよね。ただなんか言葉遣いとかもすごく分かりにくく こともなく、なんか聞き慣れた言葉なんですね、本当にね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、うん、さあ今日ご紹介いただきましたクロベラの能サンバ、実際に見ることができる機会があるそうですね。
そうですね、今現在はですね、まあ、毎年マウントピアクロベラでやっております、クロベラ宝刀祭りっていうものがあるんですけども、はい、まあ、多い時は1000人くらいの参加者が来ていただくようなイベントなんですけども、その時に、まあ、舞台を作りまして、うん、やったりですね、あとはこの、まあ、金桜神社の、まあ、黒べらは昔からもう社有地ですから、ここで奉納舞として5月の桜祭りの時に毎年演じております。
はい、桜祭りはこちら手元にチラシがありますけれども、4月の23日から5月8日までの開催、はい、で能サンバは5月2日と5月5日、
はい、
はい、こちら午前11時開演予定ということで、はい、藤原さんが披露されるのは5月2日の下黒べらの能サンバ、
はい、
いうことでお間違いないですかね。
そうですね、はいはい、ありがとうございます。
5日の方はじゃあ神黒べら、
そうですね、神黒べらの保存会の皆さんが演じます。はい、
はい、ゴールデンウィーク期間中になります。5月2日月曜日と5月5日の木曜日、金桜神社で能サンバ披露されるということですからね、興味のある方ぜひ足を運んでみてください。それでは最後になりますけど、藤原さん、番組を聞きのリスナーの方に一言改めて PR いただいてもいいですか。
あ、じゃあ能サンバ、能サンバで能サンバ の宣伝ばかりになっちゃいましたけれども、まあ、まあ、ぜひこの黒べらの今新緑でものすごくいい時ですので、ぜひこのマウントピア黒べらにお出かけになりながら、またその10月に行われますその宝刀祭り、また5月に行われます金桜神社での奉納舞、まあ、そういうふうなものを一連の黒べらいいところですので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。
はい、
ありがとうございます。
自然や景色もとても豊かで素敵な場所なんですよね、うん、さあ、甲府市の黒べら町に800年以上前から伝わる民族芸能黒べらの能サンバについて、下黒べら能サンバ保存会の藤原一郎さんに今日はお話を伺いました。藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。
甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。